尊い皆をあがめ、心から感謝いたします。今日も私たちを、遠くから近くから、また今日はアメリカからも愛する姉妹を迎え、共に礼拝を捧げることができる恵みを心から感謝いたします。今日は聖霊が約束通り来られたペンテクストの日です。教会の誕生もこの日に始まりました。私たちはこの聖霊を本当に深く感謝して今日の礼拝を捧げております。どうぞ沖縄中の日本中のすべての教会のうちにあなたの豊かな恩祝がありますように、また、アジア諸国の同じ時間にもたれるところの今日の礼拝のうちに、迫害のために自由に、大胆に礼拝のできない中国や北朝鮮の国々、どうぞ神様の豊かな御手が注がれますように祈ります。この時間を見てみたね皆によってお祈りいたします。アメン。はい、それでは聖書を統一教会読んでいただきますが、今日の箇所は使徒行伝の第一章一節から八節と二章の一節から四節まで。今日はこの使徒行伝の一章を中心に、学んでいきたいと思いますが、イエス様は復活されて、この3節の中にですね、イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された、40日にわたって現れ、わたって彼に現れ、神の国のことを語られた。イエス様は十字架につけられて復活されてですね、40日間この弟子たちの中に現れたということが書いてあります。そして天に引き上げられた、それは、今日遡る10日前から今日までの間、10日間彼らはそのイエス様の約束の聖霊を待ち望んだわけです。約束の聖霊が、この下るのを待ちなさいということがですね、この中心的な言葉だと思いますが、人たちは一緒にいたとき、四節、イエスは彼にこう命じられた、エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。父の約束を待つことと力を受けることが、この一章、二章の中に出てくるわけですけれども、聖霊が下るのを待ちなさいということです。待つということ。昨日、下城 下地明子という作家がおりまして、この人の書いた家族の病という一番この、この殺人事件の多いのはですね、この家族間に起こっているという、そのことをですね、この下地明子さんの本の中に書いてありますけれども、彼女はこの小学校の時ですね、結核になって学校を2年ほど休学したそうです。彼女曰くですね、今日のようにベッドが普及してない時代に、卓球台の上に布団を敷いてそこで寝ていたというんです。友達といえば自分にとっては雲であったと。空の雲じゃなくて家にいる雲ですね。そして雲だけが私の友達であったと。で、雲をよく観察すると巣を作って虫が来るのを待っていて、虫が飛んできたらばさっと行ってその虫を捕らえる、そういう様子を見てその待つということを、自分の2年間の、その結核の病をこう追いながらですね、この待つことの大事さというものをその時に学んだということです。今の時代はですね、このインタビューの中で、今の時代はすぐに返事が来ないと、メール打ってすぐに返事が来ないとその無視されたと思って仲たがいをしてしまうという、手紙だと出して1週間あるいはそれ以上かかるかもしれない、そういう昔の時代はそういう待つということはあったけど、今はこの待つということが非常に難しい時代に私たちは生きていると。そういう中で今日この中でイエス様聖霊がですね、私の父の約束を待ちなさいということを言われた。この約束を待つということはどういうことか、そして約束を待つことによってどういう力が私たちに与えられるかということを今日ここから考えていきたいと思います。まずこの待つときに大事なことはですね、それは心を放つこと、解放すること、心を空にして弟子たちにその待つようにということを言われたわけです。弟子たちはですね、彼ら独特の人生観というかね、あるいは生き方、価値観があったと思います。ガリラヤ地方の漁師の考え方、またその地方の人々の生き方や価値観というのがあったと思いますが、そういう中で彼はイエス様によって召し出された。そして彼がですね、力を受けていくにはどういう姿勢が大事なのかということ、それは今までの心ではなく聖霊の力を受ける、聖霊の心を持つために新しい心になることが大事なんだということをこの弟子たちに教えようとされたわけです。私たちの心を空にするということはそう簡単に容易なことではないんです。待って、イエス様が思っていることを彼が待つことによって、その自分たちの生き方や考え方、そういうものに、その固められているの彼らにですね、私は私の生き方で十分であるとか、私は今までこういうふうに生きてきたという、そういうものではなくということですね。エレミア書の17章の9節、これは後で皆さんメモしていただいて、後でご自分で開いてください。私が読むのはですね、リビング訳の聖書ですから、そこから紹介したいと思います。人の心は何よりも欺きに満ち、芯まで腐っている。それがどんなに悪質であるか誰もわからない。人間の心というものは芯まで腐っているんだという、どんなに悪質であるかということを誰もわからないと。だから私たちは心を空にするというか、聖霊の前に素直になれないというのは私たちの心の悪質だからというふうにこう言えると思います。この悪質にある私たちは聖霊によってその心が全くこの変えられていく必要があるんです。このユダヤ人がですね、どうして世界で、あの小さな国民がですね、どうして世界中でこのたくさんのノーベル賞をもらっているのかというとですね、そこに一つはその糸川秀夫というロケットの海の親、日本のロケットの海の親であるこの糸川秀夫さんがですね、彼は小さい時に教科学校に通っていたそうです。 で、この彼はですね、その本の中で宇宙は神によって支配されており、小さな人間の力で動いているのではないということを信じている、これがユダヤ人であると。この宇宙というのは人間の力を超えた存在によって支配されていることをユダヤ人たちはそのことを知っている。そして彼はその本の中でですね、このノーベル賞をもらうところの人々の多くは、それはキリスト教徒であるというふうに書いてあります。人間の知恵を超えた、人間の限界を超えたその神様を認めることによって、人間っていうものは、まあ、心も頭も広くなっていくのである。で、もしこのユダヤ人がですね、優れている点は、彼は安息日というのを守るというんです。土曜日になったらその店が閉まる。だからその安息日はですね、心をリセットして、もう一回それを空にして、そこからこのまた新しい週を始めていくという。だから働きっぱなしじゃないんです。かつてこの人間がですね、一週間一回休むというのは、それは、労働に対して非常に損じゃないかということで、ある国でですね、休みなしに一週間ずっと働き続けたそうです。そしたらその病人が続出するしですね、その一週間の休み一回取ることを、それをしなかった。だからその制度をやめたそうです。心というのは人間の生活全体に影響を与えます。箴言の中には、心は私たちの生活の全体に影響を与えるというふうに箴言の中に書いてありますけれども、このイエス様がこの待ちなさいと言われたその待つという言葉の中にはですね、それは心を空にして待ちなさいということが、まずこの待つという言葉の意味の中にあるわけです。で、もう一つこの待つというのはですね、彼らの意志の心を取り除く。私たちの心はその生まれながらにして、この神様に反するという DNA を持って生まれてきているんです。神様の反逆する、これがアダムとエヴァによって私たちの中にも脈々と受け継がれていることである。だから素直に神様と言われてもですね、それを簡単に私たちは受けることはできない。これが人間の本性であると、こう思います。聖霊に聞くということに私たちが欠けていると。エゼキエル書の中には、石の心を除いて肉の心を与えるという言葉がありますけれども、この使徒行伝の一章の一節から三節の中を見るとですね、ルカはテオピロ様、一節、私は前の書でイエスが行い始め、また教え始められたすべてのことについて書きました。それをお選びになった人たちに聖霊によって命じた後、天に上げられた日までのことでした。イエスは苦しみを受けた数多くの確かな証拠を持って、ご自分が生きていることを人たちに示された。40日まで彼に現れ、神の国のことを語られた。そして一章の七節の中には、イエス様は彼に言われた。彼は六節見ると、弟子たちは一緒に集まったとき、イエスに尋ねた。主よ、イスラエルのために国を復興してくださるのはこの時なのですか、とこう聞いているんです。これに対してこの七節は、そういうものをあなた方が知る必要はない、父の権威をもってそれは定められているのである、と。弟子たちの心の中にはまだこの石のような、自分たちの思いで自分たちの力でできるという、そういう思いがそこにあるわけです。ですからこの一章の六節、イエス様が行けと言わないのに、彼らはですね、主よ、イスラエルの国を復興してくださるのはこの時なんですか、と。時まで自分たちで定めようとする、そういう思いが彼の中にあったわけです。石の心を除いて肉の心を与えると、このエゼキエルの11章の9節の中にそう書いてあります。私たちの生き方、考え方は、そういうようなですね、この石の心が生まれながらにして私たちは持っている。神様に対して素直でない、そういう心を持っているわけです。このエゼキエルは 石の頃を除いて肉の頃、まあ、肉の頃というのは肉というのは聖書の中でたまたまこの肉的な霊に対する反対のことを言われるんですが、このエゼキエルの中で言われているこの肉はですね、石の心に対して柔らかい肉の心、砂の心を持てというような、そういう意味です。だから彼が今ある石の心を取り除いて、私は肉の心をあなた方に与えるということですから、この肉の心、柔らかい心を持ちなさい。で、このイスラエルの民は、神様は何と言ったかと、その預言者はですね、その枯れ骨を見たって言うんです。イスラエルの人を見ると、そこにみんな枯れたところの骨を見たって言うんです。まあ、おそらくこの、預言者がですね、あるいは神様が日本語を見たらね、その枯れた骨のように見えるんじゃないかとこう思うんです。だから、待ちなさいということの中には、石の心を取り除いて、あなた方は自分の力でしようとする、自分で頑張ろうとするような、その石の心を取り除いて、父の約束を待ちなさい。それが第一番目に、この、心を放て、神様の前に素直な心を持ってそれを開いておきなさい。そうでないと私はあなた方のために働きをすることができない。あなた方が全世界に出て行って私の証人となることは難しい。ですからまず心を開いてくると。第二番目は、それは手を開けという、そういうことが言えると思います。私たちがこの生きていく中で、手というものは書くことのできないものだと思います。働いて、家族を養う、あるいは何かの仕事を達成していくというのはこの手の技だと思います。大事な働きがこの手の中にあるんですが、エイミー・カーマイケルという宣教師であった方がの本がですね、三つ葉の陰に隠されてという大変素晴らしい小さな本ですが、この本の中にですね、彼女はこういうことを言っています。あなたの手を離しなさい。そうしないと神様は働くことはできない。手というのは私が何かをしていこうとするところの力強い手であります。その手を離しなさい。イエス様がこの5つの魚と、2つの魚と2キロのパンを持って5000人以上の人々を養った時ですね、それは少年が弁当としてお母さんに作ってもらった弁当でした。その弁当をですね、少年の持っている弁当をね、誰が一体その少年の手からそれをまあ、取るというかね、相談してそれをもらったかといって、それはアンデルという人です。アンデルは目立たなかったけど素晴らしい働きをした方です。まあ、うちの教会のですね、今幸子さん栗子さんたちの時代のアンデレ会となって、アンデレのように目立たないけれども一人の人を確実に導く、そのアンデレ会を作りました。そのアンデルがこの少年と交渉して、でそのパンをですね、イエス様に差し出した。もしそれをイエス様の前にこの少年が出さなかったらどうなったかというと、彼は自分一人の昼食の弁当で自分を満たすことはなったと思います。しかし彼はその弁当をですね、手放したんです。そしてそこに大きな奇跡を見たんです。私の中にある持っている古い伝統とかですね、それをなかなか手放せないんです。例えば、まあ、改革派とか長老派っていうのはですね、カルビン、ジョン・カルビンの影響を組んでいる教派です。非常に学問的なその教派でですね、カルビンの教えたことは絶対的なものであるというふうに信じて、それ以外のことを受け入れないっていうのがこのカルビン派の神学です。カルビンは聖書が完成したときに、そこには癒しとか威厳というそういうものはもう終わったというふうに教えているんです。果たしてそうなんだろうか。まあ、最近このカルビン派の中からですね、自分たちは長い間この癒しとか威厳ということについてだいぶ誤解してきたというふうにね、その考え方を変えた人たちもいるわけです。イギリスにウェストミンスターチャペルの牧会をしておられたですね、 ロイド・ジョーンという20世紀の最大の説教者の一人であると言われているんです。このロイド・ジョーンという人はですね、外科医から、有名な外科医から牧師になった方で、彼が牧師にもならない、外科医にもならなかったらおそらくこのイギリスの首相になっただろうと言われる、そういう非常に、すごい有名な牧師です。彼の書いたこの聖霊の輝きについての本はですね、命の言葉社から発行できなかったんです。なぜかというと、命の言葉社は聖霊について、威厳について、それを公にすることがしないんです。ですから別の出版社がですね、ロイド・ジョンの本を出版したんですが、彼はその本の中に、私たち多くは大概の教会の問題は聖霊の臨在と道からを忘れたことだと、私たちは非常に形式的になり、何よりも見事に整えられた、組織化された、すべての人間の管理下にある聖霊の印や、あるいは道からと栄光と尊厳と清さを忘れてしまった。教会の最大の必要は聖霊の御業を再び認めることであると。聖霊を認める、これが今教会の中に欠けている、ただ伝統に、組織の中に聖霊がなんか縛られてしまっている、そこを自由に、この表現することができなくなった、これが今最大の原因であると言っているわけです。手を離す、あるいは頭を離すと言ってもいいかと、今まで自分たちが考えてきたようなそれをですね、もう一回柔軟になってそれを話していかないと、それに凝り固まってしまう。この聖霊についての威厳についてはですね、今世界的にも多くの教会が昔ほどそんなにですね抵抗することがなくなったんです。次第次第にこの聖霊の働きをね認めつつあるということです。まあ、このビリー・グラム先生はですね、2000年に沖縄に来られた、沖縄あの市営球場でですね、あの何万人かの人を集めて素晴らしい、沖縄の大会をしました。この先生はですね、アメリカで何十年もアメリカの尊敬する人物の10人の中の一人と数えられた人です。その顔もメッセージも本当に預言者のような、そういうメッセージを語りました。このビリー・グラム先生がアメリカでですね、昨年のに天に召されましたけれども、彼がまだこの40代50代だったと思いますが、このアメリカで2週間にわたるこのクルセイド大集会を開いたそうです。その時ですね、2週間毎晩のようにこの集会を開くとね、それはたとえその40代であってもですね、自分のもう足で立つことのできないような状況になったそうですが、その時彼はですね、その時こそ聖霊の働きが顕著に現れたと、多くの人が決心をした。だからその時に聖霊の助けがあったんです。自分はまだ若いから2週間でも大丈夫と思った、それが途中で2週間経てなくなった、その時から聖霊は顕著に働かれた。弟子たちは、主よ、そこで弟子たちは一緒に集まった時、イエスに尋ねて、主よ、イスラエルのために国を復興してくださるのはこの時なんですか、この時ですかという言葉の中には、自分たちの思い、自分たちの力で何とか、イエス様が40日復活をされ、40日生きていることを彼らは確かに知った。ですから私たちは恐れることなく大胆に出て行って、あなたが主であることを伝えることができますよという、そういう思いを持ってですね、彼はそのことを思ったに違いないと思うんです。その時に、なぜ父は父の約束を待ちなさいと言われたか、その待つということと力というものがそこで一つにセットされているわけです。神様が待てと言わないのにですね、待ちなさいと言わないで走ったり、このエレミヤ書の中には、神様が行きなさいと言われるのに彼らは走ったという言葉があります。 神様の力を受けずに走ったりなんかするということ。ちょっとうちの家内の昔の話をしたいと思いますが、うちの家内はですね、スポーツは好きです。走ることも中学校の時早かったそうです。バレエも得意なんです。ところができないのはですね、水泳です。あの百名のビーチから下に言えば海が広がっているので、そこでね、海に行って泳ぐことをしなかった。だから時々ね、家内と船で行って船が沈んでしまったらもう終わりです。助けることができない。その家内をですね、まだ若い時に、北那城に行ってね、水泳私が教えたんです。ところが全く人間の体を海に委ねたらば浮くんだよと言ってもですね、もうしがみついてね、離さない。だからもうそれ以来諦めて、彼女にもう水泳を教えることはもうやめたんです。水泳は海に行けば浮く、それがわからないからもう手を握ってね、離さようとしない。これが私たちの中にあるんじゃないでしょうか。J.P. モルガンという人はね、モルガン銀行って今でも大きいですか、レジナアメリカで。このモルガンと J.P. モルガンはですね、米国の大金融業者であったモルガン財閥を作った人ですが、彼が亡くなった時に米国やヨーロッパの経済界はですね、大いに揺れたそうです。それほどのまあ大物だったわけですね。モルガンは一緒に、私の魂を救い主イエス・キリストに委ねます。この方が私を受け入れてくださったことを心から信じつつ、モルガンは自分の全財産をもってしても神の前に立つことは許されないことを知っていた。だから彼が頼りにしていたのはイエス・キリストであったと、そういうふうに彼は亡くなる前にそのことを言ったそうです。モルガンのあのお金を持ってしても自分の魂を救うことはできない。その魂を救うことできない私をイエス・キリストに委ねたっていうんです。彼は巨万の富を全く手を離して、その時に全くそこで自由を得ることができたと。弟子たちの中に、心の中に焦って今ですかということをイエス様に聞いたのは、まだ自分たちの手の力を信じていた。自分の力で何とかできるというこの手の技を信ずることをやめない限り、私は今でも自分で一生懸命やればできると思う。それをイエス様は弟子たちに待ちなさいと言われたんです。最後は何かというとですね、権利を放て、あなた方が弟子としてやればれたその権利をね、そこを放棄しなさい。聖霊は自分たちは今ですかと、自分たちが今飛び出してやっていこうとするそういう思いすらも、それをやめさせて待ちなさい。あなた方に与えられた選ばれたこの使徒としての権利を、それを今放棄しなさい。聖霊の働きを制限してしまうのはですね、聖霊が働くところの余地がなくなってしまうからです。富める百姓の話がルカの福音書12章の中に出てきますね。古い第3版の聖書にはですね、私の魂というのはないんです、出てないんです。新しい訳の聖書にはね、私の野や、私の穀物、私の持ち物、私の魂というふうに、何箇所かこの私という言葉が新しい訳の聖書には出てくるんですが、前持っていたその3版にはそれが出てこないんです。ところが英語の聖書を見たらですね、びっくりするぐらいこの私という言葉が、ね、7回出てくるんです。この百姓の話は私私私という言葉がですね、出てくるんです。私の穀物、私の持ち物、私の魂、私は取り壊して、私はしまっておこう、私はという言葉が、この7回出てくる。愛という言葉が7回出てくる。この百姓の中に神様とか、 聖霊ということが示されて、いや私は一生懸命努力したから、私が真面目に朝から晩まで働かば、これだけの収入を得ることができた、これだけの作物を取ることができたと彼は豪語したんです。その時にイエス様が彼に、愚かな者よ、あなたの魂は今夜のうちに取り去られと。この真面目な百姓、自分の力でここまで生きた、自分の力でこれだけのものを得たというこの彼に対して、愚かな者よ、あなたの魂は今夜のうちに取り去られ。もう一つはこの富める青年の話が出てきますけれども、彼は非常に真面目な青年であった。立法を守っていたと。しかし彼は永遠の命についてイエス様のところに尋ねてきたんです。イエス様と話して間に、このイエス様は彼に向かってですね、あなたに欠けたものが一つある。持ち物を皆売り払って貧しい人に施しなさい。そうすれば天に宝を持つようになる。そして私に従ってきなさい。別に彼がたくさん持っていたから彼が救われないというのではないんです。金持ちだから救われないというわけではない。彼はそれものに、それを金の持っているものに対する、それがあたかも神様のように思っていた。それが彼にとってその神になっていた。ですから、その持ち物を売って貧しい人に施しなさいと言われた言葉を聞いて、青年は悲しみながら立ち去ったと。自分の持ち物を放棄する権利を彼は最後まで握っていた。私たちの時間とか能力とか才能とか賜物とかお金とか健康も、すべては神様から私たちは預けられたものである。入ったら健次郎という人が十勝島に住んでいましたが、いつかの新聞に、これは琉球新報かタイムスか分かりません、あるいは本土の新聞か分からないんですけど、切り抜きがあって、そのおばあちゃんと話をした記事が出ているんです。何のために勉強するのか。それは良い人間になるために勉強するのであって、金持ちになるために勉強するんじゃないという、このおばあちゃんとの話の中でですね、島のおばあちゃんは、人生は神様から借り物だから、神様に返さなきゃいけないものがあると。そう話されて、この灰谷健次郎はですね、委託そのおばあさんに教えられたというこの記事があったんです。私の人生は神様から一時的に預かられたものである。永遠にそれは私のものであるということはないということです。先週も高先生の話の中に、ザルパテの女の話が出てきましたね。やもめ。エリアは女のとこ行って、私に一口のパンを持ってきてください。そう言ったという箇所がありますね。列王記の上の17章の1節から16節までに。女は、あなたの神は生きておられますということを言うんです。あなたの神は生きておられますと、この女がエリアに言うんです。ただエリアは、亀の一握りの粉と瓶の少しの油しかありませんと、この女が言ったら、それを私のために小さなパン一つ作って持ってきなさい。最後に残ったパンと油を、それを食べて親子でそれで終わりにして、もう死ぬしかないと思っていた。それをエリアは、それを私のもとに持ってきなさい。これ普通、私で常識的に考えるとですね、マシヤモメのパンと油を最後に、その子供、人ではなくて自分で食べたということになると、これは大変な問題になると思いますが。しかしこの女は、それをまずこのエリアのためにパンと瓶で一つのパンを作った。そして自分のものとしなかったこの女の信仰の家に、その家の中には粉は尽きず瓶は絶えなかったと書いてあります。 神様の言葉に従った時に粉も油も絶えなかった。そりゃエリアがそのことを知っていた。この女の信仰を見てそこに神様がことを行うということをエリアは知っていた。またそれに応えるようにこの女がザルパテの女がいたということです。弟子たちに徹底的に自分というものを捨てる、それが待ちなさいというそういうこの意味を持っているわけです。浅野純一という旧約の、有名なこの学者が言います。ヨブ記の研究などされている方ですが、彼はですね、浅野セメントの御曹司でクリスチャンになったんです。そしたらこの引き継ぐべき浅野セメントのそれを資産をですね、全部それを権利を放棄したと言われています。で、彼はこの使徒行伝の一章の八節の父の約束を待ちなさいとこういう言葉をですね、どういうふうに訳しているかというと、力を取り替えなさい、そういうふうに神様から聞いたんだそうです。あなたの持っているその力を、神様の力にそれを取り替えなさい。その時に彼は神様に従うことをしっかりと学んだと。いや、浅野セメントの御曹司だったらもうずっと生涯をあたって何にも心配なしに生きることができる。しかし一回の伝道者となってその全てを委ねた。この一章の八節はもう一度そこを最後に見ていただいて、しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。力を受けて証人となっていくので、そのために何が今大事なのか、それは約束の聖霊を待ちなさい。この使徒行伝はまさにこの聖霊によって変えられた弟子たちの働きについて書いてあります。これからしばらく私たちはこの使徒行伝を学んでいきたいと思う。初代教会はどうだったか、また初代教会のこの中に出てくるところの人々はどうなったかということを学んでいきますけれども、この20世紀に入ってですね、この使徒行伝の呼称呼び方がこのザ・アクスというふうに変わってきたそうです。ところが古い英語の聖書、トンプソンとかキング・ジェームス見るとです、そこただ単にアクスなんです。ところが新しい20世紀に入ったところのこの使徒行伝がそこにザ・アクツというザがつくんです。これは使徒たちの働きが、彼が聖霊に満たされてどういうふうに使徒たちが働いてきたかということをですね、そのことを中心に述べているものである。結論に書いてありましたが、この書の価値は他のに置き換えることはできない。使徒行伝は他のものに置き換えることはできない。カルビンはこの書はおびただしい宝に満ちた書であると。使徒行伝というのは私、教会が、ピーター・ワグナーが教会が行き詰まったら、使徒行伝に戻りなさい。私の信仰が少しこの力を失ったら使徒行伝に戻りなさい。だから、この書はおびただしい宝に満ちた書である。この満ちた書をですね、これから私は何ヶ月かにわたってそこを学んでいきたいと思いますが、今日、はただ読みだけしました使徒行伝の2章の1節から4節は、この約束されたこの聖霊が下った日であるということです。先週は講師の先生来ましたので、この1章を学ぶ時間がなかったので、今日は1章を学んで、次この後から2章以降のことを学んでいきたいとこう思っています。人の働きのなぜこの待つということの大事さかということをですね、手を離す、心を空にして聖霊を待ち望みなさい。手を空にして手を放ちなさい。自分の力で何でもできたこの手を、それを放ちなさい。権利を、自分の権利を放っていきなさい。解放しなさい。そのことによって聖霊が思うことなく存分に働くことができていくんです。私たちはこの使徒行伝を読むときにですね、 この人の働きを読むときにそういう思いを持って、なぜこのイエス様は父の約束を待ちなさいということを言われたのかということを思いながら、約束を待って力を受けて世界に彼は宣教のために出かけることができたということです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、尊いイエス・キリストの御名をあがめ感謝します。今日は聖霊降臨の約束の聖霊が2000年昔に下り、そしてそこに教会が誕生し、神様、聖霊の力によって世界中に神様を知るところの人々が今日起こされていることを思いますときに、聖霊の力なし、力抜きにして今にも立ち上がろうとしたこの弟子たちに、約束を待ちなさい、待ちなさいということを言われた。待つことの意味、その意味を今日3つの面から学びましたけれども、主は私の信仰の生活の中にロイド先生、ジョン先生が言われたように、私たちは時として自分たちの神学、そういうものに縛られていない、組織に縛られていないだろうか。大概の教会の問題は聖霊の臨在と道からを忘れてしまうことだ。非常に形式的になり、何もかも見事に整えられた組織化されて、全ての人間がの管轄下に置かれる。聖霊はその世の中で働くことはできないのです。自由に聖霊が私のこの中で思うままにどうぞ働いていくことができるような、私一人々となり、また教会となることができるように、どんな伝統も聖霊のを下に置くことのないように、常に聖霊を見上げて歩むことができるように、そして私たちの心を聖霊に向かって心から開いていくことができるように、主を御手を持って導いてください。皆によって祈ります。アメン。